はいどうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。本日はですね、山の上に仕事をしに来ております。仕事と言ってもね、トラブルの、対処みたいなんでね、来てます。何に来てるかというと、冠水のね、水をやるパイプがあるんですけども、そのパイプがね、今年は何回直しても抜ける。まあ、圧がね、高低差でね圧をかけてるんですけども、まあうちのハウスがね一番下で圧がね一番強いんですよね。なのでこう出てる時はいいんですけど、こう最後に止まる時とかに圧がグッとかかって、塩ビパイプのね接着剤で止めてるとこが抜けるっていうね、抜けるともうダダ漏れですよね。で今日はそれを直しに来てます。でこれ聞こえるかな、山の上に来た途端にね、雨が降るというね。しかも、現時点で雷が鳴るっていうね、土砂降りですわ。仕方なく車で待機しながら、まあ、ポッドキャスト聞いてたんですけど、あ、そうや、これ雷も鳴ってるし、わ、収録しようと思ってね、収録を始めたわけでございます。ほんでですね、どうしようかなと思って、スポーンと抜けちゃうんですよね、圧がかかりすぎると。だからもうこの2つが重なってるとこをもうビスを打っちゃえっていうね、ちょっとだいぶ乱暴なんですけど、まあビスの打ったとこからちょっと漏れるかもしれないですけど、まあダダ漏れになるよりはいいやろうということでね、ビスを打つ作戦に出たわけですね。でビスを打つ前に直接ねネジ打っちゃうとこう割れちゃったりするんで、ドリルでね、穴をだんだん大きくしていって、ネジサイズぐらいの穴になってからネジを打とうと思ってるんですが、この、今のね、土砂降りですよ。ちょっとね電気機械を土砂降りの雨の中使うのは忍びないので、今車でね、待機中なわけでございます。いやーでもね、久しぶりに雷、こうなんだろうな、身近で来ましたね。こう車が揺れるほどの雷をね。まあ車に乗ってるから安心っちゃ安心なんでしょうか。これってどうなんかな、車になんか乗ってるとね、雷って大丈夫って言いますけどね、これは本当にそうなんですかね。おっと、ほんでね、今ね雨粒がねだいぶ大きくなってきましたね。車に当たる雨粒の音が、これ聞こえるかな、車に当たる雨粒の音がだいぶ大きいですね。これまた雷もゴロゴロ鳴るんじゃないかな。ということでね、とりあえずこの後修理が終われば山をね降りたいと思うんですけどね、一刻も早くこの夕立が立ち去ることを願いつつの、収録でございました。皆さんね、この塩ビパイプ上手に止める方法、ぜひぜひね知ってる方教えてください。こんな道具があったら便利ですよみたいなのもね教えていただければと思います。ちなみにね VP の、50のサイズでございます。ということでね、今日は山の上からの収録でした。
9月30日は
ポッドキャストの日。
はい、ここからは、車でね、収録しております。帰りのね車です。さっき話した、パイプの修理ね、ビスも打ち込んでなんとか無事に終わりました。の帰り道ですね。そうそう、最近ね、まあ、これ地方によって違うんでしょうけど、最近ね夏休みになってから朝プリキュアやってるんですよ。プリキュア プリキュアね、娘がちっちゃい頃よく見ましたわ。どっから見たんかな、ハートキャッチプリキュアぐらいから見始めて、最後はどこ？名前忘れたな。なんか5人組ぐらいのプリキュアまで見て終わったんかな。名前忘れたな。で、メインで見てたのはスイートプリキュア。で、今ね、そのスイートプリキュアが朝再放送してるんですよ。まあね、懐かしいですわ。もう娘なんて興味ないですけど、こう僕はね、その再放送、まあ、じっとは見ませんけど、チラッと見たりすると、あの頃、娘ちっちゃかったよなっていうのをね、思い出すわけですよ。まあ、僕らがちっちゃい頃見たやつって、この再放送とかをね、ちょっと見かけると、あの頃見たなとか、 思い出すじゃないですか。まあ、仮面ライダーブラックとかね。あ、そういうあの頃見てた記憶があるわ、みたいな。なんかね、親になると今度、こう、子供の成長を思い出すっていうね、アニメとともに。まあ、下の息子はね、まだ5歳なんで、そんなにアニメ、最近、息子の成長とともに、まあ、仮面ライダーですかね、でもやっぱり、どっから見た？仮面ライダー、エグゼイド、ゴーストぐらいかな？息子はね、うん。で、ビルドまで見て、最近あんまり仮面ライダー言わなくなったかなっていうところですね。あとは、戦隊ものだったら、竜王ジャーぐらいまでをよく見てたのかな。キューレンジャーも見てましたね。最近になって、ルパンレンジャーになると、そこまでお熱ではなくなったかなっていうところですね。でもまあ、僕がまあちっちゃい頃見てたダイナマンとか、そこらを思い出すような感じでね、子供たちも将来大きくなったら、思い出すんでしょうね。そう考えると、感慨深いなっていうね。奥さんなんかはね、やっぱセーラームーンとか、ああいう世代なんで、そういうのを見るとね、昔見たとか思い出すみたいです。最近セーラームーンのね、あの目薬が出てるじゃないですか。皆さん知ってます？なんか専用の、あのセーラームーンのコンパクトみたいな、セーラームーンのコンパクトみたいな、ケース、あれですよ、ドラゴンケースに入れてねのね、セーラームーン版ですよ。と、目薬自体もちょっと変わった、形してるのかな、ちょっと割高ですけどね、まあでもセーラームーンファンにはたまらないんじゃないかなと思いますね。で、今ね、ドラゴンケースに入れてねっていう、昔よく見ませんでした、子供の頃。あれ欲しかったですもん、ドラゴン、レーダー名前何だったかなのね、ケース。まあでも、そんな学校のプールしたからって、あんなに目が充血することもなかったし、目薬を持って行って目薬を刺すっていうこともなかったですね。僕らの時はやっぱりもう、あれですよ。あの、手洗い場みたいなとこに、二口に分かれてるね、蛇口があって、で、それを直接目に当ててですよ。目を洗うっていうね。あれって、結膜炎とかの子がいたらめっちゃ映ってたんでしょうね、みんなね。今もあるのかな、あれ。今もやってるのかな。まあ、懐かしの小学校、も全然話変わってますけどね。懐かしの小学校の時の、まあ、機械といえば、クーラー水。あ、僕はクーラー水って呼んでましたけど。あれ、なんて言うんだろう。あの、ペダルとかボタンを押したら冷たい水がピューと出るやつね。で、それをみんなでごくごく飲むっていう。あれ、なんて言うんだろう。クーラーウォーター？どっちでも一緒か。あれも懐かしいですね。なんかね、調子がいいやつは勢いよく出るんですけど、調子が悪いやつは本当にね、出ないんですよ。もう、なんだったら、さっき飲んでるやつ、お前それ口づけしてるやろみたいなね。直で口で飲んでんのちゃうぐらいの出方しかしないやつとかもありましたね。で、もう我慢できない子は、普通に蛇口をひねってね、ガブ飲みですよ。まあ僕なんか少年野球しましたから、練習の合間のね、休憩の時には、もうみんな行ってもうガブガブ飲んでましたね。生ぬるいような水を。いや、懐かしいなぁ。何の話してたんかな。何の話をしてたのかはすっかり忘れましたが、まあね、そのプリキュアとかの話ですよ。ほんで、まあ僕、皆さんね、ご存知の通り、花を、シンピリウムっていう花を育ててるんですけども、まあ、もう、でもそうでもないのかな、擬人化みたいなのが流行ったじゃないですか、一時期ね。いろんなものを、人にするって、まあ、刀剣乱舞とかね、ああいうのがあるじゃないですか。で、やっぱり刀剣女子みたいな、こうブームが来たりね、聖地とかね、それあるでしょ？花も、ああいうのにならんかなと思ってね。 まあ、あの今花業界ってね、やっぱりこう、消費者離れっていうのがなかなかね、あの深刻な問題で、でしかもその僕の作ってる花っていうのはどっちかというと単価的に高いので、どっちかというと高年齢層の人がターゲット、まあそこをターゲットにしてるわけじゃないんですけど、たまたま購買層がそこっていうね、となるとですよ、まあやっぱり年をみんな取っていくわけじゃないですか。今60、70の人がね、いつまで買えるかってなると、未来を考えれば新しい購買層の、開拓っていうのは必要になってくるんですよ。でまあ言っても今の若い人たちに花ってなかなか馴染みがないと思うんですよ。じゃあそこをどうするかとなると、そういう若い人の文化に、入っていく、すり寄っていくみたいなすり寄っていくって言ったらいやらしいけど、のも必要なのかなと思うんですよね。で、まあ、擬人化ですよ、まあ、花をいろいろ擬人化して、まあ、その中にねシンピジウムっていう登場人物がいてくれてもいいのかなっていうね、なかなかいいんじゃないかな何から展開しましょうかね。まずはやっぱりアニメ展開、いきなりでもアニメだと厳しいのかな、なんか原作があってのアニメ化の方がいいのかな、どういうのがいいですかね。やっぱり花の名前がつくから、バトルものがいいのかな、誰か描かないから、ね、シンピジウム主人公にしてほしいですね。敵としてね、ライバルに胡蝶蘭をね、入れていただいて、まああといろいろランだったらね、デンドロビウムとか、ありますよ、オンシジウムだとかね、エビデンドラムだとか、いろいろある、ワランとかもありますね、いろいろあるんで、そういうのをね、登場させて、戦えたらな。でね、シンピジウムってこう他の、まあ、種類に比べて花の、ね、色がいろいろあるんですね。白、緑、ピンク、赤、黄色、オレンジ、茶色、黒はないけどね、いろんな色があるんで、まあそういうところでね、キャラ設定としては、まあ、何ですかね、変身したら、まあ、いろんな技がね、7色の技が使えるみたいなね、なんかいたな、七色の技が使える幽遊白書のなんかピエロみたいな、何やったっけ、なんとかなる鈴木みたいな言いましたね、じゃなくてこういうね主人公ですからそういうね漫画からのこう何ですか、商品の訴求みたいなね、できる、まあ、なかなか難しいかな。今あれですもんね、あの徳島県だとお遍路さんをね、なんかアニメ展開、アニメになってるのかな、なんか漫画展開してるのかな、雑誌のね、そんなあったりしますけどね。まあでも徳島って町遊びとかそういうアニメにも結構力入れてるんで、あ、そうや、 UFO テーブルさんにね、ぜひぜひ作っていただきたいめちゃくちゃ言いますけどね、まあそういうとこからね、花に親しんでいただけたらなと、まあ、思うわけですよ。まあ花、特に花といっても僕の作ってるシンピジウムっていうね、洋蘭の一つですけどね、に、親しんでいただけたらなと思うわけですね。はい。ほんでですね、まあそんなこんなで花のねシンピジウムの話してますけども、皆さん東海座ってご存知ですか？愛知県東海市のご当地ヒーローなんですけど、皆さんご存知、フジモッチさんがね、関わってらっしゃるご当地ヒーローなんですけども、まあ、詳しく、東海座について詳しく知りたい人は、あれですよ、鋼のトマトっていうね、東海座の男な人がやってる、ポッドキャスト番組を聞いていただければすごくわかるんですけど、僕は今からね、言う、ご当地ヒーローも、その鋼のトマトを聞いていただければすごくわかるんですけど、何だから、ビューガ仮面オーキッドやから間違えてたらすいません、まあオーキッドっていうね、ご当地ヒーローがつい最近誕生した ということで、まあ、オーキッドってね、ランっていうことなんですよ。で、東海市がランの、ランを推してるのかな、ランの生産量がすごいのかな、で、オーキッドっていうね、ご当地ヒーローが誕生したわけですけども、まあね、やっぱり、なんですか、シンビジウムっていう、僕もランをね、作ってますんで、まあ、東海市ではありませんけど、僕は徳島県ですけども、まあ、これはね、オーキッド、応援せざるを得ないっていうね。で、まあ、東海沢は、男のね、人ですけども、オーキッドについてはこれ言っていいんかな、男装の霊人っていうことでね。まあ、成り立ちがこう、鋼のトマトでも、なんか、ドラマ仕立てにされてましたけども、女扱いされるのを、女扱いされるから男装になってるっていうような設定なのかな。まあヒーローになりたいですね。ヒーローになりたかったんですね。説明下手くそやな。もう皆さん詳しくは鋼のトマト聞いてくださいね。でね、ね、オーキッドをニジパパラジオは応援しますということでね。まあいつかね、ぜひニジパパラジオにゲストで来ていただいてね、オーキッドトークをね、洋乱投稿したいですね。で、ぜひね、シンビジウムをこう、なんですかね、こう武器とか、必殺技とかにね、ぜひ使ってほしいですね。これもまた無茶ぶりじゃないですか、ね。なんかそんな希望がね、希望をちょっとここでね、言ったら面白いかな、ということでね、ちょっとね、後半は取り留めのない話をたくさんしてきましたけども、まあ、こんな感じでね、話してきました。皆さんお付き合いありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱ life@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。